北小金貝塚の見どころガイド。令和3年7月に開催された第44回ユネスコ世界遺産委員会で、北小金貝塚を含む北海道、北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録が決定しました。そこで今回は、今こそ知っておきたい北小金貝塚の見どころをご紹介します。紙面には菊谷市長と影山教育長がくす玉を割って祝っている写真が掲載されています。紙面中央には北小金貝塚全景の写真が掲載されています。1. B 地点貝塚。北小金貝塚では5箇所の貝塚、 A 地点、B 地点、C 地点、A' 地点、南斜面が見つかっています。その中で一番古い貝塚が B 地点貝塚で、今から約6000年前に作られました。北小金貝塚公園では5箇所の貝塚のうち B 地点と A' 地点の貝塚が復元されていて、この場所では B 地点の復元貝塚を見ることができます。この貝塚の中からはハマグリがたくさん出土しました。ハマグリは暖かい海を好む貝ですが、今の北海道では海が冷たすぎるためほとんど生息していません。このことから、この貝塚が作られた時期の気候が今より温暖だったことがわかります。平均気温は今より2から3度高かったと言われています。ちなみに気温が高いと海面が上昇するので、B 地点貝塚が作られた時には、丘の裾まで海が迫っていました。そのため、この貝塚は丘の上の方にあるのです。注目ポイント。北小金貝塚の中で、最も高い場所にある B 地点貝塚からの眺めは最高です。また復元された貝塚の中にはハマグリの殻もあるので探してみてください。キーワード、北小金貝塚の中で一番古い貝塚。この貝塚が作られた時には今よりも温暖な気候だった。2. A' 地点貝塚。今から約5500年前に作られた貝塚で、北小金貝塚で見つかっている5箇所の貝塚の中で最も大きな貝塚です。北小金貝塚公園では発掘調査で分かった場所や大きさを再現した復元貝塚を見ることができます。この貝塚の中からはカキやウニの殻がたくさん出土しました。一番高い場所にある B 地点貝塚に多かったハマグリはほとんど出土していません。カキやウニは今の北海道にたくさん生息する貝であることから、この貝塚が作られた時には現在と同じような涼しい気候になっていたことがわかります。温暖な気候から冷涼な気候に変化すると、それに伴って目の前まで迫っていた海の水が引き、海岸線が遠くに移動していきました。遠く離れていく海を追いかけるように、貝塚が丘の先端に作られるようになりました。この貝塚では、カキやウニのほかに、オットセイなどの海獣類の骨や、それを取るための森と呼ばれる道具が数多く見つかっています。気候が冷涼になったことで、ハマグリを取ることはできなくなりましたが、別の獲物を捕まえるようになったのです。このように気候や海の様子が変化しても、縄文時代の人々は工夫を凝らして環境にうまく適応し、この場所で生活を続けていました。もう一つ、北小金貝塚を語る上で欠かせない、とても大切なことがあります。それは、 この貝塚がお墓でもあることです。これまで貝塚はゴミ捨て場というイメージが一般的でした。しかし、この貝塚を発掘したところ、中から儀式に使われたと考えられる道具が複数見つかりました。また、貝殻や動物の骨などと一緒に人が埋葬されたお墓も見つかっています。こうしたことから、貝塚は単なるゴミ捨て場ではなく、亡くなった人や食料になって命を分けてくれた様々な生き物に感謝して供養する新鮮な場所であったことが分かったのです。注目ポイント。復元された A-地点貝塚の圧倒的なスケール感を現地で体感してみてください。復元貝塚の中にも入ることができますが、その際は縄文の人たちにとって神聖な場所だったということを思い出して優しく立ち入ってください。キーワード、気候や環境の変化に適応した縄文人の暮らしがわかる貝塚。貝塚はすべての生き物のお墓だった。3、水場の祭祀場。北小金貝塚公園の中には2カ所の湧き水があります。そのうちの一つの近くで、全国的にも例のない貴重な遺構が発見されました。それは役目を終えた石の道具を供養するための儀式を行ったと考えられる場所です。この場所は発掘調査で見つかった時のままの状態を見学することができます。ここに集められた石の道具は、肉や木の実などをすりつぶすすり石や、その台になる石皿で1209個もまとまって見つかりました。これらの石の道具は、どれも壊れているか、裏表を逆さまにした状態で置かれていました。また、底を打ち抜いた大型の土器や、刻みをつけた特別な石が備えられるように置かれていたことから、この場所で道具の魂をあの世に送る儀式が行われていたのではないかと考えられています。縄文時代の人々は、すべてのものに命があると考えて感謝を表したのでしょう。注目ポイント。ここでは露出展示という方法で、縄文時代そのままの景色を見ることができます。遺跡保護のため、立ち入りはご遠慮ください。道具をただ捨てるだけではなく、縄文時代の人たちの心を感じてください。キーワード、石の道具に感謝する儀式の後、すべてのものに命があった。4、縦穴住居。発掘調査で縦穴住居の跡が見つかった場所の真上に、3棟の建物を復元しています。この3棟の住居は、貝塚よりも新しい縄文時代中期、約4000年前のものです。貝塚と同じ時期の住居は復元されていませんが、丘の上の貝塚に近い場所で見つかっています。注目ポイント。中に入ってみると、気分はすっかり縄文時代。当時の暮らしを想像してみましょう。キーワード、縄文時代中期、約4000年前の住居を復元。5、縄文の森。北小金貝塚の史跡公園としてのオープンに合わせて、市民の皆さんと一緒に植樹をしてできた場所が、この縄文の森です。最初の植樹は今から約20年前に行われ、小さな苗木が今では立派な森に成長しました。森にある木の種類は、縄文時代の温暖な気候に多かったクルミやブナ、カシワなどの落葉広葉樹です。今は史跡公園として 広々とした草地になっている北小金貝塚ですが、縄文時代にはこのような森に覆われた中で人々が生活していたと考えられます。注目ポイント、縄文の森は季節によってさまざまな表情を見せてくれるのでお散歩にぴったりです。運が良ければエゾリスに会えるかもしれません。キーワード、当時の村は森に覆われていた。市民が育てた縄文の森。6、北小金貝塚情報センター。北小金貝塚から出土した貴重な出土品を展示しています。北小金貝塚についてもっと詳しく知りたい方や、ちょっと一休みしたい方、どなたでもご自由にお立ち寄りください。開館期間4月から11月、期間中無休。午前9時から午後5時。入館料無料。電話番号24-2122。詳しいことは、障害学習課文化財係第2庁舎電話番号82-3299番へ。